今日の礼拝のお召しの箇所になります。聖書を読みいたします。ルカの福音書の4章の1節から13節までお読みいたします。さて、聖霊に満ちたイエスはヨルダンから帰られた。そして御霊に導かれて荒野におり、40日間悪魔の試みに遭われた。その間何も食べず、その時が終わると空腹を覚えられた。そこで悪魔はイエスに言った。あなたが神の子なら、この石にパンになれと言いつけなさい。イエスは答えられた。人はパンだけで生きるのではないと書いてある。また悪魔はイエスを連れて行き、瞬く間に世界の国々を全部見せて、こう言った。この国々の一切の権力と栄光とをあなたに差し上げましょう。それは私に任されているので、私がこれと思う人に差し上げるのです。ですから、もしあなたが私を拝むなら、すべてをあなたのものとしましょう。イエスは答えて言われた。あなたの神である主を拝み、主にだけ使いなさいと書いてある。また悪魔はイエスをエルサレムに連れて行き、神殿の頂に立たせてこう言った。あなたが神の子なら、ここから飛び降りなさい。神は御使いたちに命じてあなたを守らせると、もうあなたの足が石に打ち当たることのないように、彼らの手であなたを支えさせるとも書いてあるからです。するとイエスは答えて言われた。あなたの神である主を試みてはならないと言われている。誘惑の手を尽くした後で、悪魔はしばらくの間イエスから離れた。今日はここのところから、これから川村先生に荒野の試みというテーマでメッセージを伝えます。じゃあ先生、よろしくお願いします。
皆さん、おはようございます。まずお祈りをさせていただきます。愛する天のお父様、今日はこうして悪民キリスト教会に導かれて、皆様と共に礼拝を捧げる幸いを心から感謝申し上げます。また今朝はお迎えをいただいて、まずお導きを感じることができまして、本当にありがとうございます。神様、どうかこの礼拝のうちに花妻の御霊様が満ちてくださいまして、どうぞ一人一人のうちに悟りをお与えくださいますようにお願い申し上げます。また今朝下地田教会でご奉仕されるという鴨下直樹先生の上にも、あなた様の豊かな御霊の注ぎをお与えくださいますようにお願い申し上げます。心から感謝して、これからの時を委ねて、主イエスキリストの御名によってお祈り申し上げます。アーメン。悪民キリスト教会に礼拝に導かれるのは本当に久しぶりです。今日は荒野の試みと題してお話をいたしますが、まず皆さんにお考えいただきたいことがあるんです。 それは聖書でいうところの試みと誘惑の違いについてであります。一般的な意味においては試みは試してみること、また誘惑は人を迷わせて悪い道に誘い込むことになっております。広辞苑にはそう書いてあります。ところが聖書に誘惑とか試みと訳されている言葉は言語においては全く同じです。現に新改訳聖書ではこの2節の試みという言葉が誘惑と訳されております。ですから両者に違いはないと言ってしまえばそれは簡単ですけれども、もし違いがあるとすればですね、聖書的な意味で両者に両者の目的の違いだと思います。誘惑の目的は広辞苑にもある通り人を迷わせて悪に誘い込むことなんです。けれども試みは試練とも訳され、試すだけでなく訓練し向上させることが目的であります。イエス様を荒野に導いたのは聖霊様でした。ですから聖霊様がイエス様に罪を犯させるために導かれるはずがありません。神様のご目的はイエス様の父なる神への従順とまた信頼のテストだったということができます。他の例を挙げるとすれば創世記22章のアブラハムに対する試みであります。神はアブラハムに言われました。一人子のイサクをモリアの山で生贄として捧げようと。これはアブラハムに対する明らかな試みでした。神様がアブラハムの信仰を試すために与えられたものであります。アラニュにおけるイエス様の試みもこれと全く同じであります。その試みの手段として使われたのが悪魔です。間違いなく誘惑したのは悪魔です。けれどもその手綱を握っておられたのは神様なんです。神様のご目的はイエス様を試みることであって罪を犯させることではありませんでした。そのことを知っていないとこの箇所の意味がよくわからなくなります。試みの第一は石にパンになれと言いつけなさいでした。人となられたイエス様は40日間断食をして空腹になっておられました。悪魔はその空腹につけ入ってイエス様を誘惑したわけです。あなたが神の子ならこの石にパンになれと言いつけなさいと。イエス様は答えられました。人はパンだけで生きるのではなくないと書いてある。マタイの福音書ではもう少し詳しく書いてあります。人はパンだけで生きるのではなく神の口から出る一つ一つの言葉によると書いてあるとなっております。意味は全く同じであります。誘惑はどんな時に来たんでしょうか。イエス様が非常に空腹になられた時でした。今日の日本はどちらかといえば飽食の時代と言ってもよろしいかと思います。飢えに苦しんでいる人はごく一部分に限られております。けれども精神的に飢えている人はたくさんおります。愛に飢えている人はどこにでもおると思います。食物の飢饉よりも こちらの方が深刻であります。今の日本で悪魔がつけいるのはむしろそっちの方だと思うんですね。神様がイエス様を悪魔に誘惑されたのは40日間断食をして空腹になられた時でした。悪魔は神の子ならこの石にパンになれと命じなさいと言いました。その内容はこうです。あなたはバプテスマを受けた時、天からあなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶという父なる御声、父なる神様の御声を聞いたはずです。あなたが本当に神の、あなたは本当に神の子です。そうであるならばあなたはどんなことでもできるし、何をしても差し支えないはずです。なのになぜ飢えているんですか。神の子なら石にパンになれと命じてごらんなさい。そうすればあなたの問題はすぐに解決しますというふうに悪魔は言いました。一体この誘惑の狙いはどこにあるんでしょうか。まず考えられるのは、人々に奇跡を見せることによって自分がメシア、つまり世界の救い主であることを人々に証明しなさいという誘惑です。けれどもそうではないんです。場所は荒野です。周りに見物人など一人もおりません。そんな場所でどんな奇跡を、どんなですね、素敵な奇跡を行ったところでメシアとしての証明にはならないはずです。それでは一体何の誘惑なんでしょうか。それはイエス様が石をパンに変える道からを持っておられるゆえの誘惑でした。悪魔はその道からを神の御心ではなく自分の意志、自分の願い、自分の救いのために用いようといざなったのであります。私たちは福音書でイエス様が行った数々の奇跡を読むことができます。イエス様は多くの病人を癒し、飢えた人々を満腹にさせ、また溺れそうになった弟子たちを救われました。けれどもただの一回もご自分を救うために道からを使ったことはありません。一見そのように見えても究極的には神の栄光のためでした。人々は十字架上で苦しんでいるイエス様に向かって、神の子なら十字架から降りてみようと叫びました。けれどもその時でさえイエス様は道からをご自分のために行使されたのではなく、人類の救いのために用いられました。イエス様が十字架から降りてこられたら人類の救いは成就しないからであります。それが道の御心だったからです。神が悪魔にパンの誘惑を許されたのは、イエス様がいかなる状況においてもご自分のためではなく神の口から出る一つ一つの御言葉によって生きているかどうかを試すためでした。私たちはともすると自分が困窮した状態になりますと神の御言葉がどっかに吹っ飛んでしまうんですね。つい自分の思い通りに行動しがちです。それはまだ心の底から神の口から出る一つ一つの言葉によって生きていないことが証拠です。いかがでしょうか。私たちはパンだけで生きているのではなく、神の口から出る一つ一つの言葉によって生きていると言えるんでしょうか。今朝もう一度私たちは自分を吟味したいと思います。第二の試みは、もし私を拝むなら国々の一切の権力と栄光とあなたにあげましょうと悪魔は言いました。もちろんですね、全世界を見渡せるようなそういう高い場所はパリスチナにはもちろん世界のどこにもないんです。 したがってこれはイエス様の幻の中での経験でした。今までお読みした誘惑の中で悪魔が盛んに繰り返しているのがあなたという言葉です。あなたが神の子ならあなたに差し上げましょう、もしあなたが私を拝むならすべてをあなたのものとしましょう。決してあなた方とは言っておりません。したがってこの誘惑もあなた、すなわちイエス様に対してだけのものです。決して一般の人間に適応するような誘惑ではないわけです。あくまでも神の御子であるイエス・キリストに対する誘惑でした。悪魔はもしあなたが私を拝むなら国々の一切の権力と栄光のすべてをあなたのものとしましょうと言いました。けれどもいかがでしょうか。もし皆さんにこの教会の方々にそういうものをお中元として差し上げますと言ったらどうでしょうか。私ならば遠慮すると思います。もらったところでですね、どうにもならないんですよね。まあこの教会の方ならば、いや教会の駐車場で結構ですとおっしゃるかもしれませんですね。ですからこの誘惑は一般庶民のものではないんです。この誘惑が誘惑になるのはイエス様だけのものでした。イエス様は神の御子であり全世界の王であられたからです。ですからこの誘惑が誘惑となったわけです。ではこの誘惑の本当の狙いは何でしょうか。それはイエス様の答えを読むとわかります。8節に、あなたの神である主を拝み主にだけ仕えよと書いてある。国々の一切の権力と栄光という餌をちらつかせながら、もしあなたが私を拝むなら全てのあなたのものとしましょうと悪魔は言いました。この誘惑では悪魔が珍しくですね、馬脚を表しております。あなたが私を拝むならがそれであります。それが悪魔の狙いでした。それに対してイエス様はどのように応じられたでしょうか。いや、あなたの神である主を拝み主にだけ仕えなさいと書いてあると。神の御子が神のみを拝するのは当然じゃないかと思われるかもしれません。それはそうなんです。でもと悪魔はささやきました。そんなお堅いことを言いなさんな、ほんのちょっとだけ私を拝んでごらんなさい。私を拝むならというのは、これはですね、私と握手するなら、同盟関係を結ぶなら、もしくは私の力を借りるならという意味です。一言で言えば、私と妥協するならという意味であります。イエス様は確かにこの時は荒野で一人ぼっちでした。上に苦しんでおりました。けれども終わりの日には全世界を、いや万物をご自分の支配下に置かれます。新天新地が実現した折には必ずそれは実現します。ですから今それを悪魔に与えてもらう必要はないわけですね。けれども問題はそこに至るまでの過程です。神が備えられた道には十字架があるんですよね。その直前に十字架があります。十字架を経ない限りそこには到達できません。それは古いゴスペルフォークにあるように、ドロローサの道であります。本当に大変な道であります。悪魔が誘惑するのはまさにその点でした。悪魔は言っております。もっと安易なですね、 もっと近道があるんですよ。全面的に神に背けなどとは言いません。ちょっと私と握手するだけでいいんです。それは神と私の半々の道を選ぶことなんですと悪魔は言いました。こういう誘惑に私たちは弱いんじゃないでしょうか。全面的に神様に背け、今後絶対に教会に行くなと言われれば私たちは嫌と言います。でもちょっとだけ聖書に背きなさい、一瞬だけ御心に背きなさい、そうすればあなたの欲しいものは何でも手に入りますよと言われれば、つい悪魔とは握手したくなるんじゃないでしょうか。それが悪魔の狙いなんですね。けれどもイエス様はきっぱり断りました。あなたの神である主を拝み、主にだけ仕えなさいと書いてある。清濁合わせ飲むなんてとんでもない、私はもっぱら神に従う道を選びますとイエス様はお答えになったんですね。これこそ私たちクリスチャンが模範とすべき態度であります。主は言われました。誰でも手を好きにつけてから後ろを見る者は神の国にふさわしくありません。ルカの福音書の9章の62節です。しもべは二人の主人に仕えることはできません。一方を憎んで他方を愛したり、または一方を重んじて他方を軽んじたりするからです。あなた方は神にも仕え、また富にも仕えるということはできません。これはルカの福音書の16章の12節です。イエス様が選ばれたのは主の身を拝し、主にのみ仕える道でした。プラス悪魔、プラスこの世ではなかったわけですね。全身全霊をもってただ神にのみ仕える道、これが悪魔に勝利する本当の道であります。第三の試みは神殿の頂から飛び降りてみようというものでした。9節12節をお読みしたいと思います。イエス様は先の2つの誘惑の都度このように書いてあると御言葉の引用して悪魔を撃退いたしました。そこで今度は悪魔も同じ武器を使ってイエス様に立ち向かったわけですね。それは聖書の引用というものでした。では悪魔がこう書いてあると言った御言葉は聖書のどこにあるんでしょうか。それは旧約聖書の詩編の91編の11節12節にはあります。ところが注意して読んでみるとこれが悪魔の狡猾なところですけれども、11節のですね、すべての道という一句が除かれておるんですね。すべての道というのは信仰の歩みの中で経験するすべての道という意味なんです。ところが悪魔はこれを除き、神殿の目もくらむような高さから自分勝手に必要もないのに自分のために飛び降りても神はあなたを守ってくださると言ったじゃないでしょうかと、そういうふうに悪魔は誘惑しているわけですね。その続きの足が石に打ち当たることがないようにというのも信仰の歩みの中で私たちをつまずかせる、つまり障害物に打ち当たることがないようにというのが本来の意味です。ところが悪魔はポーンと飛び降りた谷底の岩に足が打ち当たることがないように天使が守ってくださると、すっかりですね、内容を変えていざなっておるわけですね。これは、異端者がよく用いる手であります。このように悪魔、このような悪魔の挑発に対してイエス様はあなたの神である主を試みてはならないと言われました。12節です。 私たちも日常生活の中で成功を自分に都合よく当てはめて神を試みてはいないかどうかをちょっとやっぱり今朝反省すべきです。聖書の御言葉は正しく解釈して適用しないならば全然使わないよりももっと危険が増してしまいます。この三つの試みを通して教えられるのは悪魔に打ち勝つ最上の道は聖書にこう書いてあるという聖書をかざして扱う方法であります。イエス様は3回申命記の御言葉を引用して答えられました。ただし悪魔のような聖書の引用の仕方ではダメなんですね。先ほど見たように勝手にある一個を削ったり自分に都合の良いところだけを取り出して、使ったりするそういう文脈を無視してですね一かけらの御言葉を自分の都合に合わせて適用する方法ではダメなんです。そんな用い方では聖書にこう書いてあると言っても悪魔にむしろ逆襲されてしまいます。正しく使うことができるように自宅ではもちろんのことですけれども正しく教会に通って集会に出て御言葉の正しい見解を学ぶべきであります。御言葉の剣をしっかり握って悪魔に勝利するものとならせていただきたく思います。今日お祈りをいたします。神様、今日は荒野におけるイエス様のサタンに対する誘惑について学びましたけれども、その悪魔の手綱を握っておられたのは神様ご自身です。そして神様は私たちの信仰を試すために試みを用意していらっしゃいます。神様、どうかあなたの試みに耐えることができるようにどうぞ御言葉を持って私たちを養ってください。そして御言葉を持って誘惑に悪魔の誘惑に立ち向かうことができるように私たちをどうぞ試みてください、養ってください。そして本当に悪魔に勝利することができるようにどうぞ私たちを助けてください。主イエスキリストの御名によってお祈り申し上げます。アーメン。